芥川龍之介、アグニの神。日本の神々様、どうか私が眠らないようにお守りなすってくださいまし。その代わり私はもう一度、たとい一目でもお父さんのお顔を見ることができたなら、すぐに死んでもよろしゅうございます。日本の神々様、どうかおばあさんを騙せるようにお力をお貸しくださいまし。妙子は何度も心の中に熱心に祈りを続けました。しかし眠気はおいおいと強くなってくるばかりです。と同時に妙子の耳にはちょうどドラでも鳴らすような得体の知れない音楽の声がかすかに伝わり始めました。これはいつでもアグニの神が空から降りてくるときにきっと聞こえる声なのです。もうこうなってはいくら我慢しても眠らずにいることはできません。現に目の前の香炉の火やインド人のばあさんの姿でさえ気味の悪い夢が薄れるようにみるみる消え失せてしまうのです。アグニの神、アグニの神、どうか私の申すことをお聞き入れくださいまし。やがてあの魔法使いが床の上にひれ伏したまましわがれた声を上げたときには、妙子は椅子に座りながらほとんど生死も知らないようにいつかもうぐっすり寝入っていました。妙子はもちろんばあさんもこの魔法を使うところは誰の目にも触れないと思っていたのに違いありません。しかし実際は部屋の外にもう一人戸の鍵穴から覗いている男があったのです。それは一体誰でしょうか。言うまでもなく書生の遠藤です。遠藤は妙子の手紙を見てから一時は往来に立ったなり夜明けを待とうかとも思いました。がお嬢さんの身の上を思うとどうしてもじっとしてはいられません。そこでとうとう盗人のようにそっと家の中へ忍び込むと早速この2階の戸口へ来てさっきから隙見をしていたのです。